本日は、聖書研究、聖書朗読の中で読まれましたように、大変有名なラザロの死とそして復活の場面を皆さんと一緒に、考えてまいりたいと思います。でこのラザロの死そしてその復活は、一言で言えばイエス様の到着が遅れたのでラザロが死んでしまったという手遅れ事件であります。そこで今日は手遅れになったというその手遅れのことをご一緒に考えていきたいと思います。恐縮ですけれども、古典落語の中に知者医者というですね知者医者というとても言いづらい題名の落語がございます。この知者というのは、こんな字をですね、書きます。知者であります。知者というのは何かというと、今で言えばですねサニーレタス、春の野菜のあのことであります。で医者というのはお医者さんであります。この落語の中に、手遅れ医者と人々から悪口を言われているお医者さんが登場します。手遅れ医者、家族の方が病気の人をこのお医者さんのところに連れてく、先生様治してください、助けてくださいと連れてきます。ところがこのお医者さんの口癖はいやーこれは残念ですなと、手遅れですもう少し早く連れてこられたらどうにかなったんですけれども遅かった、手遅れです、なぜもっと早くここに連れてこなかったんだ、治ったのにといつもこう言うんです。手遅れ、なすべき時期に間に合わなかったこと、手遅れ、手当て処置が遅れることであります。このお医者さんはつまり治らないというのはこの私の責任ではなくて、あなたがここに連れてくるのが遅かったということに自分の責任を転嫁するわけであります。私の責任じゃない。そこでこのお医者さんがあんまりにも連れてくるたびにですね、手遅れだというので、ある家族が先生様大変です、今屋根から落ちましたこの人、見てやってくださいと来たわけです。お医者さん、先生様はいつもの通りに、あ、これは手遅れです、残念ですと言います。え、先生ちょっと待ってください、先生いつも連れてくるといつも手遅れだとおっしゃっていますけれども、先生いいですか、この人ね今屋根から落ちたんです、それを先生手遅れだとおっしゃいますけれども今の今ですよと、ね、それを手遅れですか、今度も私はですねいつかこういうことが起こらないかなと実は待ってたんです、それで落ちたのでもう嬉しくてたまんないです、いつも先生は手遅れだとごまかそうとしますけれども今落ちたんですよ、この出来たてです、それを手遅れとおっしゃる。じゃあ先生いつ連れてくればいいんですか、いつ連れてくれば手遅れじゃないんですか。するとこの先生少し考えてこうおっしゃった、まあ落ちる前に連れてくればなんとかなったという本当に馬鹿げたですね、落語でございます。今日のこの話は、間に合わなかった、お願いしたけれども間に合わなかったということを聖書の中から考えていきたいと思います。聖書の中には2つ代表的な手遅れ事件と言ったらいいか、そんな出来事が2つ記録されています。その一つが聖書朗読の中で 司会者の方が読んでくださったヨハネの11章ラザロのという人の死と復活であります。まあ、簡単に申しますと、ラザロという人が死にそうになった、お姉さんのマルタが心配してイエス様に助けを要求します。イエス様にを呼びに行きます。ところがなぜかイエス様はすぐに頼まれたのに出発しないで2日間動かなかったんです。でイエス様がやっと到着した時にはラザロは死んでしまっていた、間に合わなかった、家族が悲しんだ、手遅れという事件です。どうしてもっと早くっていう思いが残る事件です。でもう一つ同じような手遅れ事件がマルコによる福音書の5章にあります。これを先にお話します。マルコの5章です。ヤイロの娘さん12歳のお嬢様がやっぱり亡くなります。この2つの出来事とも、ご家族がお医者さんの助けを必要求めるように回復を求めてイエス様に求めたわけです。ところがイエス様到着した時には2人とも亡くなっていた。手遅れ、間に合わなかった、助けられなかった、家族の願いが叶えられなかったという結果が出たわけです。それでは読みます。マルコによる福音書5章の22節です。口語訳は58ページ、新共同訳聖書は70ページにこの記事が載っております。5章の22節からです。口語訳聖書は59ページ、新共同訳聖書は70ページ、5章の22節からです。お読みいたします。街道長の一人でヤイロという名の人が来てイエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけていった。出かけていった。この足の運びは当然急ぎ足、一度はもしかしたら走って移動したのか分かりません。このお父さん、我が娘を助けるためにもう必死であります。ところが急いでいるのにイエス様が、まあ寄り道ですよね、25節の長血を患っている女の人と関わっているうちに死んじゃうわけ。この時お父さん気が気じゃなかったと思います。娘が死にかけてるんです。誰が触った触んないっていう時間はないんです。早く来てください、頼んだのはこっちが先です。イエス様早くという思いであります。気が気じゃなかった。ところが35節ご覧になってください。35節イエスがまだ話しておられるとき、街道長の家から人々が来て、お嬢様は亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょう。話しているときに家から人々がやってきて、お嬢様は亡くなられましたという知らせが入ったわけです。この時のお父さんの気持ち、皆さんは本当によくお分かりになると思います。間に合わなかった、手遅れになった、信仰が揺らぐ時であります。私たちも神様に祈ります。でも祈ったにもかかわらずなかなか叶えられない、時間が過ぎていく、はたまた手遅れになる、そういうことが起こるのであります。そういう時私たちは落胆し、気落ちし、力がなくなり、信仰が揺らぎます。こういう時私たちはどう考えたらいいんでしょうか。ヤイロの娘の死の知らせが届く場面、お嬢様は亡くなりました。その後もうこれ以上イエス様を煩わせることはないでしょうと言っています。でこの言葉の中に、まあさすがのイエス様も間に合わなかったか、神様でもダメだったか、ああやっぱりイエス様でもできないこと 無理なことがあるんだ、そういう思いが込められた言葉ではないでしょうか。こうして死んでしまった後は、こうなった後はもうお医者さんの分野ではなくて、今度はお医者さんではなくて葬儀屋さんの分野に移っていくわけです。使いの者はもうこれ以上先生を煩わせることはない、つまり使いの者はもうイエス様の神様の役目は終わったと言ったんです。神様にお願いするのは結果が出るまでであって、結果が出てしまったら神様のお役目は終わり、こういうふうに考えている人たちが本当にたくさんいないでしょうか。川柳の中に、また川柳かって言われるそうですけども、川柳の中に病院入院川柳というのがあって、こういう川柳があります。お聞きください。2回いきます。手術前聖書、手術後週刊誌。もう一回いきます。手術前聖書、手術後週刊誌。分かんなかったら後で家庭でですね、何言ってたのか分析していただきたいと思います。この句は神様のお役目っていうのは、神様にお願いしたいのは結果が出るまで、まあ、そういう人間の思いがこの句の中に込められていると思います。でも私たちが神様にお願いするのは結果が出るまでなんでしょうか。果たしてそうでしょうか。使いの者がもうダメだった、亡くなってしまった、もう神様イエス様のお役目は終わったと言った時、イエス様は36節にこうおっしゃいます。恐れることはない、ただ信じなさい。私たちは、ああこうなっちゃった、結果が出た、これまでだとため息をつきます。でもイエス様はその時、いや、ここから始まるんだっておっしゃるんです。これで終わりでなく、いや、ここから神様の御業が始まるんだと常におっしゃる。私たちの心配の一つは手遅れになることです。もうこうなったら取り返しがつかない、これを恐れます。もう元に戻れないという結果、高いお皿を割ったら元に戻りません。おいしい食べ物が腐り始めたらもう元に戻りません。サッカーの試合でも野球の試合でも同じ、9対0、ホイッスル、最後のホイッスルが鳴っているのに、鳴っているのにイエス様は、いや、ここからです、これでおしまいでなく、こっから試合が始まるんですとイエス様はおっしゃっているような問題です。この36節、すごい言葉です。この後どうなったか読んでまいりますと、イエス様がお家に入ってその娘をよみがえらせるというふうになっていきます。イエス様がヤイロの娘の病気の報告を聞いて、そして助けにください、助けてくださいという願いを受けながら、他のこと、長血を患った女の人と関わってて、それで間に合わずに死んでしまった、手遅れになったということは、決してイエス様がこの親子の祈りを無視したり軽視なさったということではありません。そこにはイエス様の、神様の深いご計画と目的があったんであります。イエス様はヤイロの娘の死に瀕した病気から回復されることによってではなくて、死んでしまった後によみがえらせるという奇跡によって、ご自分の神としての絶対的な証拠を人々に伝えようと計画なさっていたわけであります。願い、そして祈りがなかなか叶えられないということは、神様が皆さんの祈りを 無視なさっておられるということでは決してございません。神様はあなたのための最善をお考えになって、最善を実行なさろうと今でもなさっておられます。思い出していただきたい、それは皆さんの子育ての頃であります。子供を育てている頃、何かご自分の子供がちょうだいと求めてくるとき、私たち親は求めてくるものが今この子にとって益があるかどうかを考えます。そして考えてすぐ与えたり、そして少し保留しとこう、または別なものの方がいいんじゃないか、いろいろ考えます。天の神様も私たちの最善をいつも考えておられるのであります。今すぐ与えた方がいいのか、少し待った方がいいのか、別なものを用意した方が良いのか、とにかく私たちの最善の幸福をいつも考えてくださっています。ですからすぐに祈りが叶えられなくても、私たちが心から真心を持って捧げた祈りは、祈りを一つとして神様は無視なさったり取り扱いなさないということは決してないのであります。もう一つ手遅れ事件がある、これを読むともっとよくわかります。もう一つの事件というのはヨハネの11章のところであります。1節から6節まで読みますと、驚くべき言葉がここに書かれています。ヨハネによる福音書の11章、新教大学聖書188ページ、ラザロの死、ヨハネの11章の3節からお読みいたします。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、イエス様、あなたの愛しているおられるものが病気なのですと言わせた。その次、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。これも変な言葉です。でもその次、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからなお2日間同じ場所に滞在された。5節と6節の間には、実はギリシャ語の先生に聞きますと、一つ接続詞が消えているそうです。その5節と6節の間に入っている接続詞は、だからということなのでという言葉です。じゃあ読んでみます。不思議な言葉でしょ。イエスはラザロを愛しておられた、だからなお2日滞在された。普通違いますよね。愛していたら飛んでいくんです。でも聖書は愛していたからなお2日滞在された。不思議です。私たちの見える部分はほんの一部分、すべてのストーリー、起こっている出来事の全容を見える人は誰もおりません。私たちは出来事の一部分だけをしか見えないのです。これ仕方のないこと。でも仮にもし私たちが神様のなされるこの全計画の全容をご計画書から拝見することができたら、私たちはきっと神様のなさり方に納得するんです。私たちのことを最もよく理解なさっておられる神様が、その細部にわたって考えて私たちの最善をいつも計画してくださったとわかるんです。私たちはやがて天に参ります。この天で答え合わせがあるんです。答え合わせが、その答え合わせを聞いたとき、私たちが地上で求めたこと、望んできたこと、その通りに与えられなかったことが、あなたの祈りは確実に叶えられたと知るということなんです。私たちすら 祈る本人すら実は知らない最も必要だった祝福を神様は今日もお考えになって実行なさっているのであります。この愛するラザロ、自分の弟が亡くなった時、このお姉ちゃんであるですねマルタは本当につらい経験をしました。その言葉、11章の21節、この言葉の中に彼女の辛さがあります。21節、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。私はこの言葉の中に、イエス様、どうしてもっと早く助けに来てくださらなかったんですかっていう思いが含まれていると思います。ところが彼女はこの後に本当にびっくりするような言葉を言うのであります。それは逆転の言葉です。22節、逆転の言葉。しかしあなたが神様にお願いになることは何でも神様は叶えてくださると今でも私は信じています。そう、このしかし、そしてこうなっちゃっても私は信じてます。これよく言ったと思いますよ。よくぞこの言葉を失望の言葉の後に言ったと思います。なぜもっと早く来てくださらなかったんですか。そしたら助かったはずです。これは祈りが答えられなかった経験を持っている人の代表をしたような言葉です。でもそれで終わらなかった。こういう結果になってしまった。しかし私はこういう結果となってしまっても信じてます。神様を信じていく、何度も何度も私たち失望落胆が繰り広げられていくわけであります。でも私たちはこのマルタが言ったしかし、それでも私は今でも死を信じますという言葉を絞り出してもいいから言いたい。そしてこの言葉を人々の前で証ししていきたいと思うのであります。人間の言葉はもう終わりだ、これです。しかし神様の言葉は、いや、ここからです。この二つの言葉がこの聖書の中に繰り返されていきます。あのモーセのことを思い出してください。エジプトで失敗をして40歳の時にミディアンの地に逃げます。そして40歳から80歳まで彼は羊飼いの仕事をする。80歳の時、ああ、私の人生はこのまま過ぎて終わるんだって思ってたと思いますよ、間違いなく。でも80歳の彼の前に神様が現れて、さ、ここからです、あなたがイスラエルを救っていくんです。ダビデだってそうでしょ。ダビデ、彼は人生の中でもうこれで終わりだと考えた。いつ？どこで？そう、バテシバとのことで大きな過ちを犯した後、彼はその罪のために力を失って引きこもりで神殿の奥に引きこもって表に出なくなったんですよ。そして彼はもう終わりだ。でも違う、神様はあそこから彼を立ち上がらせる。そして罪を犯す前よりも彼は素晴らしい王様になっていく。サムソン、神様から力と才能をもうたんまり受けた彼、失敗をして両目を敵からえぐり出されて髪切られて暗い牢獄の中で鎖に縛られて奴隷ですよ。彼だと思ったでしょ。これで私の人生はもう終わった、一生はもう終わった、ため息ついた。しかしどうでしたか。そうです、神様はソロモンの最後の仕事、 最後の逆転劇の晴れ舞台を彼のために用意しておられた。私たちの口から出そうになる言葉は、ああもらおう、これで終わりだ。その度ごとに神様は、いやこれからです。航海の時だって、エジプトの航海の時だって、嵐の海のイエス様のお弟子の時だって、みんなそう。あのエレミアの29章、私はあなたに立てている計画がある、あれは将来を思い悩む中学生や高校生たちだけの専売特許の約束じゃない。80歳を過ぎて90近く迎えたって、私たちに神様はこれからあなたに計画があると、神様は計画を立てておられるんです。最後に、私もだんだんだんだん年を取っていく、ね、その身にだんだん分かってくる。時々山に登るんですよ。もう年この年齢になると山登るのしんどくなります。山ふうふう行って登っている時、山道に落ちている長い枝を見つける。落ちているその長い枝を拾い上げて杖にすることがあるわけです。皆さん考えてください。何を考えてくださいかっていうと、あの時拾ってもらった枝の気持ち、枝の気持ちは考えないですよね。枝の気持ちは考えないけども、枝の気持ち考えてみてください。拾ってもらった枝の気持ち、あの時の彼も森の中で枝となって地面に落ちて横たわっている時に思ったと思いますよ。ああこれで終わりだって、もう私のわしの枝としての人生これで終わった。でも自分が拾い上げられて、思ってもみない、考えてもみなかった杖の役目が回ってきた時、彼は嬉しかったと思いますよ。自分の役目が終わったと思っても、天の神様はあなたを拾い上げて、そしてあなたに、天の神様はとっておきの働きを用意して準備してられてる。私たちが神様を信じてつながっている限り、手遅れという恐れはなくなります。どんなことが起こっても、ちょっと遅れたと思っても大丈夫。人生をやり直すことができる。もう一回神様はチャンスを与えてくださいます。だから私たちはこの世界の中で失望して落胆してもう終わりだと思っている人に、この神様を伝えなくちゃいけない。そして私たちが助けを必要としている人の杖となって、私たちは残りの生涯を働いていかなければならないと思うのであります。